僕引きこもりの子たちとそんな風に活動とかしてね、で彼らがやがて僕はこの活動が情熱大陸や NHK スペシャルやあのカンブリア宮殿やエチカの鏡やみたいないろんな全国放送のテレビがみんな僕らを取材に来ると思ってるんです、そう遠くないうち、ね、だから今度皆さんとお会いするときはちょっとブラウン看護師にちょっとなってしまうかもしれないですけどね、ですけどその時に僕の達成イメージはそんな彼らが笑顔でね、僕高校の時にこんなに自殺願望あったんですよ、この時なんてほんまに死の思てざっくり言った傷がこれですわみたいな、いやこいつのリストカットなんか知れてます知れてます、俺なんてゴラーなんか言いながら言ってね、リストカットを自慢し合いながらテレビのカメラの前でこれを見せびらかすんです。僕は昔はこんなんだったけど北海道に来て僕らは自分たちの居場所の作り方をここで勉強した、だって競争ばっかりだけどこれからもうね、日本の農業従事者の大半は高齢者でしょ、あと15年で日本の農業はもう爆発的に減っていくんですよ。本当ですよ。あと15年で日本の農業従事者の大半はあの世に旅立たれるか体が動かなくなるんです。でもその時ね、なったらなったってその時さって言ってられませんでしょ。多分後進国のラオスだなんとかだいろんな国からね、そんなところで金ばらまいてね、食べるもん作ってもらって日本に運ぶなんて思うかもしれませんけどね、その時はもうね、原油の埋没量も限界が分かってるんですよ。あと5年後からガソリンの値段は毎年上がり続けるんですよ。そしたら輸送コストどんどん上がるんです。わかります？でもその時日本人は何やってたんだ、今まで競争と金を追いかけてただけちゃうかって、我が国土で食べるもんも作ってこなくて今更食べるもん分けて食べるもん分けてって言われても、こっちはね我が国民守るの先だからごめんね日本さん後回しでお願いします言われたらベンツ乗りながら上地にせねえかんですよ。床暖房のプルリンプルリンプルリンお湯が沸いてますってお風呂に入りながら食べるものだけひもじい思いして暮らさねえかんですよ。これから中国が豊かになったらどうします？インドが豊かになったら物資はみんな中国とインド中心で物流は起こりますよ。日本なんてついでの国になりますよ。その時ね、我が国土も戦してこんかったんかなって、こういうの裸の王様って言うんやって。だけど日本はね、それこそ戦争に負けてね、GHQ が日本人の本当に日本の男の心意気みたいなものを骨抜きにいくつかの 3S 政策とかで骨抜きにしたさって。だけど日本はね、何が一番 GHQ の政策ですごかったかって言うと、やっぱり僕はね、汲み取り便所やと思うんです。みんな汲み取り便所今推薦になったでしょ。おかげさんでね、実は食べたもんだけ消化して排泄物出す、これがちょうどいい量の肥料になるんですよね。それを弥生時代からずーっと循環してたんですよね。だけど一斉に推薦便所になった瞬間に肥料がなくなったんです。だからアメリカ産の化学肥料をまかなければ作物ができないようになったんです。で、あの化学肥料をまくと虫がいっぱい来るようになったんです。だからアメリカ産の農薬をいっぱい使わねえかになったんです。それで農薬が体に入って病気がどんどん起こるんです。それで医療費が年間31兆円ですよ。国が破綻するように命の根っこからそうやってやられてるんです。もうええ加減気づかないかんですよ。ええ加減自分たちで命って何なんかってこと気づかなあかん。それを僕は引きこもりに教えるんです。なんで僕らは今ね、ミミズをいっぱい飼ってるんです。ミミズをどんどん増やしてね、100トンレベルまで今ミミズを増やそうと頑張ってるんです。そして、こんだけやばいのに、飽食で食べ残しいっぱいする日本人でしょ。でももう今更ね、急に貧乏暮らしせえ言うてもできへんから、じゃあ、ゴミ問題抱えてる日本の生ゴミを集めてミミズに食べさせて土を作れば、化学肥料のいらない循環の農業をもう一回復活できるかもしれないんです。このミミズも大量にあればです。でもその大量を僕レベルでまずチャレンジしてみようと思ってですね、今、まあ何トンかまで今増やしてきてね、で、そのミミズたちが今奇跡を起こしてるんです。もうすごいんですよ。もうミミズの話出すとこからまた1時間ぐらいかかるからですね。だけど、今の大河ドラマの坂本龍馬じゃないですけど、どうせ働くんだったらさ、って引きこもりたちにね、日本の、100年後の日本のために、俺たち足跡つけるような仕事せえへんかって、よそより贅沢なもん作って、よそより贅沢なもん作ってみたいな仕事よりもね、100年後の日本のみんなから、100年後の子孫のみんなから、あなたたちのおかげでって言われる仕事せえへんか一緒にって、なんかね、足跡つけよう。そして、 お前たちがテレビ局にスポットライトを当てられた時、お前たちの声で言ってくれ。現在このテレビを見ながら手首を切ろうとリストカットしようとカミソリ持ってる、もし視聴者の若者の皆さんいたら、北海道へ来ないかいって、生きる方法を教えたるわ。ここにいてたらね、おしゃれなんかせんでええで。毎日長靴履いて、毎日つなぎ着て、で毎日農作業しながら、格好が泣くまで種まいちゃいけんとかね、自然の都合に合わしながら、それでもね、みんなで自発的に頑張って頑張って頑張ってやってしたらね、今年うちで2年間頑張ってきて、今年3年目の子たちは独立して農業っていうのをやってみたいって言うから、よしじゃあ独立でやってみろ、でこうやって売れるように自分らで努力せ。だけどこの2人はね、3年生の一番先輩の2人はね、今年7ヶ月間で2人とも100万円ずつ貯金作ったんですよ。すごいでしょ。東京で7ヶ月で100万円貯金作れないでしょ。家賃はかかるわ、服は買わなあかんわ、飲み会には連れてかれるわで金かかるでしょ。でもあいつらね、使うもん何もないんでね、まるっきり現金残るんですよね。100万貯金2人作りましたよ。すごいな。その話を全国放送でしてくれや。手首の傷跡を見せながら、そういう仕事のことをライトワークって言うんや。人に光を当てる生き方さ。あ、俺もあの人みたいになりたいな。俺もあの人みたいに、俺も今リストカットしまくってるけど、そうか。考え方切り替わった瞬間から、スイッチを入れた瞬間から、自分の人生に可能性がこんなにも増えるんだなって。そうやってみんなに気づかさせる存在になってくれへんか。100年後の日本のためになって、そうやって言って、だからうちの耕せ日本では日本地図を逆さまにして貼ってあるんです。これから温暖化も進む、温暖化がどんどん進めば、この間からのウイルスいっぱいあるでしょ。新型インフルエンザとかね、鳥インフルエンザとか口蹄疫とか、あれらの根元はほとんどが温暖化なんです。これまで死滅してたウイルスが死滅せずに、海の中から土の中から出てきてる、これから出てくるウイルスもいくつかね、見当ついてるやついくつかあるんですよ。南から暮らしにくくなってくる可能性がある。その時ね、北海道が離農なんつって農業をやめてる場合じゃないんだぞって。だから俺たちが頑張ってる姿を北海道中の農家さんに勇気の源になってもらうぐらい派手に頑張ろう。そして北海道が日本を支えるんだぐらいの気持ちで、日本地図彼らはひっくり返して貼ってます。俺たちが日本を支えていこう、食料と命は北海道で作っていこうみたいな、もうそのスイッチが入ったら、あとはもうやり方なんか何も言わなくていいですよね。自分がどうありたいかと思って頑張る。で、そして彼らが頑張っていく。それがね、僕はどこの子供にも言えることちゃうかなと思うんで、いわばですね、なんか僕はそうやってして母親に育てられて、師匠に育てられてしたんで、恩返しに今はちょっとそうやって引きこもりたちの心にスイッチを入れたり、で、まあ、我が子の話もしようかな思ってたんですけど、ちょっと時間なくなって思ったから、ちょっとできませんけど、でもまあ最後に一つだけ、だけど、